マタイの福音書7章13節から14節をお開きください。イエス様は山の上で弟子たちにクリスチャン生活の実際的な教えをなさいました。5章でイエス様は本当に幸福な人の心の態度について教えました。心の貧しいものは幸いですと始まり、幸せな人の心の態度を8つ教えました。そしてこの世における私たちの役割について教えましたね。私たちは地の塩であるとイエス様は言われました。この世はもう堕落していて、それを防ぐのが私たちの役目であり、また世の光として良い行いをして神の栄光を表すことでした。6章では神との正しい関係について教えました。いい食住、何を食べ何を飲み、また何を着るのか、私たちはそのようなことで心配をし、また将来のことを心配したりするわけですけど、そういうことを心配しないように、またお金を愛することなく神を第一に愛することでした。そうすればこれらすべてのこと、いい食住、私たちが生きていく上で必要なすべてのものを神が与えてくださるとイエス様は言われました。前回の7章では良い人間関係を築くための方法をイエス様は教えましたね。消極的な方法は人を裁かない、批判しない、非難しないことでした。そして積極的な方法は人からして欲しいことは何でも人にすることでした。この聖書の言葉を実行するならば良い人間関係を築くことができることを学びました。今日からこの三条の説教のクライマックスの部分に入っていきます。5章からこの7章まで三条の教えがずっと続いているわけですけど、今日の箇所から最も大切なことをイエス様はお話になります。イエス様が最も大切なこととして弟子たちに教えたこと、そして2000年後の私たちに教えたいことは何なんでしょうか。一緒に学んでいきます。13節をご覧ください。マタイの福音書7章の13節です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。今朝はここまで短く学びたいと思いますが、イエス様はこのマタイの5章の20節見てください。そこでこう言われました。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません。そのように言われました。で、この三条の説教を理解するためのキーワードの一つがこの箇所なんですね。パリサイ人の義と神の義の比較をするわけで、この律法学者パリサイ人は当時の宗教指導者たちでした。で、彼らは道徳的に立派な人たちで、そして宗教的にも熱心で、聖書をよく知り、そして人々に聖書を教え、祈り、断食をし、貧しい人々に施しをして、人々から尊敬されている人たち、それが彼らであったわけですね。しかし、彼らの動機は何でした？人に見せるためのものであったわけですよね。そして何よりも聖書の解釈が間違っていました。それで5章からこの7章までイエス様はそのパリサイ人律法学者たちの義と、そして神の義のこの比較対象をされたわけです。で、それで今日の箇所でイエス様は人々に信仰の決断を迫ります。で、今読んだところで2つの門が出てきますね。1つは狭い門、そしてもう一つが大きい門です。で、それから二つの門は二つの道に導きます。細い 道と広い道です。さらに2つの道の行き着くところは2つの結末が待ってます。大きい門、広い道の行き着くところは滅びです。そして狭い門から入り、その細い道の行き着くところは永遠の命です。どの門から入るのか、どの道を歩むのか、その選択で結末は大きく異なります。詳しく一節ずつ見ていきますね。まず13節をもう一度ご覧ください。一緒に13節を朗読します。13節一緒にどうぞ、はい、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。イエス様は言われました。狭い門から入りなさい。狭い門から入りなさい。どういう意味でしょうか。狭い門から入りなさい。門はどこかに入るための入り口ですね。いろいろな門があります。例えば家に入るための門があり、門を通ってそして家の中に入っていき、家族とくつろぎます。そしてこの学校あるいは職場に入るための門があり、門を通って学校であれば教室に入って勉強をします。ある人たちは眠りますけど、私もその類でしたが。でまたこの行楽地に行くわけです。昨日なんかニュースでディズニーランドで新しい、エリアがオープンするということだったんですけども、まあ大阪行けばまた USJ といろんな遊園地があるわけですけど、それぞれそこに入るための門があるわけですね。でみんなこの長蛇の列でそこに並んで、やっとそこを通って一日中そこで楽しむわけです。でどこに入るにも必ず門を通らなければそこに入ることはできません。さてここでイエス様が言われた門とはどこに入るための門ですか。神の国、天の御国、天国の門のことですね。地上のいろんな門がありますけど、そういう類ではなくして特別な門の話をイエス様はここでなさっています。天国への門はどのような門ですか。なんて言われました。狭い門とおっしゃった。狭い門、その門はイエス・キリストを信じることによってのみしか入れない特別な、とてもとても狭い門なんです。イエス様はヨハネの10章の9節でこう言われました。私は門です、おっしゃった。私は門です。誰でも私を通して入るなら救われますと言われました。同じヨハネの14章の6節ではこう言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元、神の身元、神の国、天国に行くことはできませんと言われました。世界中にはたくさん宗教があるのに、なんでキリストだけが天国へのものなんですか。キリスト教ってなんか考えが狭いじゃないですか、言われたことないですか。狭いじゃないですか。なんで他の人を受け入れないんですか。狭い考えですね。その通りなんですね。とてもとても狭い考えなんです。特に救いに関して、神の国に入るために、天国に入るために、その救いに関しては全く妥協しません。非常にその部分において厳しいんですよ。なぜキリストだけなんでしょうか。なぜですか。なんて答えますか。神がお定めになったからなんだ。神が私たちを救い、罪から救う道、門、 それをたくさん定めたのではなく、神がお定めになったのはただ一つだけなんです。ただ一つだけなんです。使徒の4章の12節にこう書いてあります。この方以外には、この方とはイエス・キリストです。この方イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下で下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと書いてあります。第一テモテの2章の5節にはこう書いてあります。神は唯一です。そうですね、誠の神はたくさんおられるのではなくして、神はただお一人なんです。アメリカの太陽がない、日本の太陽がないと同じように、アメリカの神、日本の神はありません。誠の神はただお一人ですね。その神お一人で、神と人との間の仲介者も唯一であり、ただお一人であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストは誠の神であり、神が人となって来られたキリストとは救い主ですね。その方が、神が人となって来られたキリスト救い主はイエスである。これが聖書が証言していることなんです。このように天国への門はただ一つだけです。狭い門なんです。他にはありません。ですからイエス様は冒頭ここでおっしゃったわけですね。狭い門から入りなさい。狭い門から入りなさい。入りなさいと人々を招きました。入りなさいと命令形です。なぜ命令なさったんでしょうか。なぜでしょうか。命令したんですよ。こっから入りなさい。山の上で弟子たちに向かい、そして集まっている大勢の人たちに入りなさいとイエス様を招く命令形で招いたわけです。入るんだよ、こっから、この門から、狭い門から。なぜでしょうか。間違った門から入ってしまう人たちがたくさんいたからなんです。たくさん多くの人たちが間違った門から入ってきました。その間違った門とはどのような門ですか。ここでイエス様は大きい門とおっしゃったわけですよね。大きい門と狭い門とは対照的です。狭い門は神によって作られました。ただ一つの神の国、天国への門です。一方、大きい門、それは神が作った門ではなくして、誰ですか。この地上の人間が神の国を求めて天国に入るためのいろいろな方法を考え出していくわけです。それが何ですか。宗教ですよね。たくさんの宗教があるわけですよ。で、当時のユダヤの宗教指導者であるこの律法学者パリサイ人はどのように神の国に、天国に入れると考えたんでしょうか。彼らは律法を守り行うことによって神の国に入れると信じて、そして指導者ですから、そのように人々に教えました。しかし彼らが教えたのは律法とは言っても神の律法、神の教えではありませんでした。先祖から言い伝えられたこの神の律法を自分たちでいろいろとアレンジしていくわけです。で、都合のいい解釈をしていく、それが言い伝えって言われているものですね。彼らの伝統です。教師が教えた教えをまた教えていくわけです。で、その言い伝え、人間の教えでした。神の教えを人の教えとして彼らは変えていくわけです。 神の律法、神の教え、それがモーセの律法に代表されるものですね。それは非常に道徳的にどうですか、高い基準であるわけです。しかし彼らはそれを自分の都合のいいように変えていくわけです。高い基準をどうするんですか、ハードルをどんどん落としていくわけですよ。そしてこれが神の律法ですと言いながら、彼らは表面的なこと、いわゆる形だけを守っていくわけです。だから私は人を殺してないから私は正しい人ですという。だからこのマタイの福音書の最初でイエス様そのことを説明したわけですね。あなた方は殺してはならないと聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かってバカ者愚か者というものはゲヘナに落とされます。同じですよと。外側はそれをしてなくても心の内でそれを思った瞬間、それは同じです。私は関与していません、でも私はあなたに言います、みだらな思いで情欲を持って女を見る者は関与を犯したのです。で彼らは外側でやってないから私は正しい人と自分で自分のことをそのように言ったわけですけど、しかし神の律法は心の動機までも正しさを求めるわけなんですね。でもそれ彼らはそれを無視してレベルを下げて自分が守れるように表面的な理解解釈をして一人一人にもそれを教えて、私は律法を守ってるから正しい人間ですと言ってた。私は自分で自分を義と彼らは認めた。それは何でした、自己義認と言いましたね。自分で自分のことを正しいものとして認めていたわけ で人々は彼らのことを尊敬していました。わあ立派だな。で彼らの教えに従っていくわけです。その門はどの門ですか、大きな門とイエス様はおっしゃった。そしてここで大きい門はどこに導くんですか、広い道に導いていくわけですよね。大きな門を入ってそこは広い道で、その広い道を歩んでいる人たちは自分の欲望に従って自分のやりたいことを楽しんでいくわけです。広い楽しいんですよこれ。で罪に対しては非常に寛容です。許し合いましょう、多めに見ましょう、罪を犯してもそれを責めることしません、まあまあまあまあ、みんなやってることだしちょっとぐらいいいじゃないですか、なんでここで刑罰を与えるんですか、許し合うことじゃないですか、愛し合うことじゃないですか、聞こえはいいんですけど間違った寛容なんですよね。特に性的なことに関して彼らはそのようにします。世の中と妥協してます。だが妥協しているので苦難がないわけです。反対迫害されることもありません。楽ですね、楽しいですね心地よいわけです。みんな友達というわけです。みんな友達、みんなで一緒に楽しもう、これが彼らのフレーズなんです。人生楽しもうじゃないか、みんなで一緒に、そう言って、だからみんなから人気があるわけです。そういう教えは魅力的なんです。広い道なんです。何でもありなんです。自由なんです。やりたいことができるわけです。楽しいですね。しかしその広い道の行き着くところはどこだとイエス様言われましたか、滅びなんですね。滅びとは永遠の滅びのことで、地獄という意味なんです。悲しいことにそこから入っていくものが多いのです、イエス様おっしゃったんです。そこから入っていく人が多いのです。たくさんの人たちがそこに行く。だから人が多いから、人がたくさんそこにいるから、そこを歩いてるから、そこが必ずしも正しいとは言えないわけなんです。 14節見てください。一緒に読みます、はい、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと狭いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。今朝はここまでにしますけれども、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですとイエス様は言われました。命に至る門とは何でしょうか。命に至る門、命に至る門、13節でイエス様がおっしゃった狭い門のことですね。狭い門は細い道に導きます。狭い門から入るとそこは細い道で、でその行き着くところはどこですか。命、永遠の命、天国にたどり着くということ。しかしその門を見出すものはどうですか。なんて言われました。え、わずかです、おっしゃった。わずかだ、少ないという。多くの人たちはどの門から入るんですか。大きい門ですね。その道はどういう道ですか。広いわけです。楽なんですよ。楽しいわけです。しかし狭い門は楽ではありません。とても狭いわけですよ。で、狭いだけではなくて入ったら道も細いわけですよ。だから苦難があるわけですよね。迫害にも遭うわけですよ。だから多くの人たちはそれを避けたいわけです。そんなとこ通りたくない、入りたくない。狭い門に入ろうとしません。見出すものはだからわずかなんですよ。すべての人に開かれてますけれども、すべての人がそこから行くわけではない。多くの人は広い大きい門を探し、そして広い道を行きたいわけで、楽な道を選ぶわけなんです。で、ある時に一人の若い青年がイエス様のところに来ました。で、彼は金持ちでした。で、国会議員ですから、みんなから評判がいいわけです。さらに彼は道徳的にも立派でした。その彼がイエス様のところに来て言いました。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかと彼は得意げに聞くわけですね。で、イエス様は言われました。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方お一人です。あなたはその良い方が私だと、神のことですけど私だと認めてそのことを聞いてるんですか。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいとおっしゃるわけ。で、彼は言いました。どの戒めですか。どの戒めですか。そこでイエス様は答えられました。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。あのモーセの実戒をイエス様はそこで彼に投げかけたわけ。どの戒めですか。からそれを知ってたわけ。で、得意げに言いました。私はそれらをすべて守ってきましたって言うんです。すごい自信ですよね。皆さん言えますか。私はすべて守ってきました。私はとても言えないですね。この先も言える自信ありません。守りたいと思いますけど、彼は自信があったわけですよ。私はすべて守ってきました。そしてこう言いました。何がまだ欠けているのでしょうかって。 で、イエス様の答えは、あなたが完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従いなさい。私に従いなさい。貧しい人たちに全部施して私に従いなさい。すべてを捨てて私に従いなさい。青年どうしました？その言葉を聞いて彼は顔を曇らせ、イエス様のところから去っていくわけですね。聖書は彼は多くの財産を持っていたからであると書いてあります。そこでイエス様は言われました。弟子たちに、まことにあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。ラクダが針の穴を通る方が、ラクダって親父ギャグを言いますけれども、通れない話なんです。それだから弟子たちはこれを聞いて大変とても驚いて、それでは誰が救われることができるんでしょうかと言うんです。イエス様の答え何でした？彼らをじっと見つめて言われました。それは人にはできないことです。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできるのです。神にはどんなことでもできるのです。救いは人にはできません。できるのは神だけなんです。この青年の問題は何ですか？自分で自分のことを正しいと思っていたことなんです。私はすべて守ってます。人からも尊敬されました。人の目には正しい人で、自分でもそのように思っていたわけですが、神の目にはそうではないわけなんです。自分で自分を正しい人だと思っている人は神の国に、天の御国に入れません。良い人だから神の国に入れるわけではありません。13節でイエス様は何と言われましたか？狭い門から入りなさいと言われた。狭い門、それが天国へのただ一つの門なんです。その門は誰ですか？イエス・キリストですね。十字架にかかり葬られよみがえった方、この方を信じることによって神の前に全ての罪が許されて神の義が与えられる。人の義は自分で頑張って頑張って頑張って聖書を守ったから私は正しい人ですというのが、これが人の義なんです。神の義は私はできません。神が正しいと認めてくださる方法、それは神の一人子が身代わりで十字架で死んでよみがえった、この義なる正しいキリストを信じる信仰によって、キリストの義があなたの義と神は見てくださるので、あなたは神の前に義と認められて、まるで生まれてから今日まで罪を犯したことのない人のように神が見てくださる。これが神の恵み、救いのただ一つの方法なんです。その行き着くところは神の国、天国ですね。先ほどの若い金持ちの青年はキリストのところに、 その門の前まで来たんですが、門が狭いので入りませんでした。なぜ？お金を愛してたんです。神よりも金を愛している者は狭い門に入ろうとしません。また罪の生活を楽しんでいる者も狭い門に入ろうとしません。なぜ？それを捨てないといけないので、捨てたくないわけです。でも狭い門はそれがあると入れないわけですから、入りたくないわけなんです。招かれているのに入りたくない。もっと罪を楽しみたい。彼らは大きい門から入り、広い道を楽しみ、その行き着くところは永遠の滅びだとイエス様は言われました。パウロもコリントの教会に第一コリントの6章9節から10節でこう警告しています。あなた方は知らないのですか？正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断食するとなる者、難食をする者、ホモのことですね、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、なんて書いてありますか、神の国を相続することができませんとあります。ガラテアの5章の19節から21節はこう警告しています。肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは何て書いてありますか？神の国を相続できませんとあります。さらにエペソの5章の5節ではこう警告しています。このことをよく知っておきなさい。みだらな者、汚れた者、むさぼる者は偶像礼拝者であって、こういう者は誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。パウロはこの手紙をどこに書き送ったんですか？教会なんですよ。神を礼拝するために来た人たちに送っているわけです。そしてキリストを信じていると思っている人たちに送っているんです。それが3つの教会、コリントとガラテア地方と、そしてエペソ地方の、私もそこを去年訪ねましたけれども、その教会に対して彼は送っている。そして自分は信仰がある、私はクリスチャンです、もう何年になります、親の代から私はクリスチャンホームです、そのように言っている人たちへのメッセージを彼はそのように書いているわけです。ですから何を言いたいんですか？天国への保証は教会に来ていることではないんです。教会に皆さん来ていいんですよ、もうみんな大歓迎なんです。ただ保証は来ていることが保証ではないっていうこと。洗礼を受けることが天国への保証ではない。来週洗礼ありますけど、受けたから天国入れますっていうのはないんですよ。それは保証ではないんですよ。あるいはいろいろな犠牲を捧げること、そして儀式、それが天国への保証ではありません。では天国に入るための保証は何なんですか？ただ一つだけなんです。イエス・キリストを自分の罪からの救い主、主、誠の神として心から信じることなんですよ。ああ、私は信じてます、よかった。では質問なんですけど、信じているのかどうなのか、どのように分かるんですかという。パウロは教会に対して送ったんです、手紙を。 どのように信じるのか分かるのかということ。キリストに従っているかどうかで分かるわけなんですよね。本当に心から信じたものはキリストに従って歩みます。キリストに従って歩む者の道はどのような道ですか？イエス様は何と言われました？狭い門から入って、そしてその道はどういう道でした？細い道とおっしゃった。細いんですよ。細いっていう意味は圧迫されるっていう意味もあります。細いと、そうですね、で細いと苦しめられるっていう意味もあります。細いと悩まされるとか、細いとは迫害されるなどの意味が含まれているわけです。だからキリストに従うと祝福ありますね。と同時に、どうですか、さまざまな苦難にも遭うわけなんです。そのことはイエス様がおっしゃったことです。ヨハネの16章の33節で弟子たちにこう言われました。最後の晩餐の席でした。彼らはイエス様が去っていく話を聞いて心を騒がすわけです。裏切る者がいると言って、彼らは誰かと言って、自分ではないだろうか。でユダが去った後にイエス様は最後の晩餐、そして聖餐をし、それから大切な教えをなさり、でこう言われました。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては、何て言われました？苦難がありますとおっしゃった。世にあっては苦難があるとはっきりとおっしゃったんですよ。クリスチャンになったらいつもハッピーです、喜びです、全部祝福です、病気もしません、事故にも遭いません、仕事もうまくいきます、成功します、繁栄します。嘘ですね。もしそういう教えをしたら、失敗した場合に、うまくいかなかった場合に、なんて思いますか？私は神から見捨てられたと思うわけですよ。聖書はそんなこと教えてないわけですよ。そういう勧誘の仕方してないんですよ。イエス様はっきりと、この世によっては苦難があると言われました。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたとおっしゃいました。そしてマタイの16章の24節25節でこう言われました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。自分を捨てるとはどういう意味でしょうか？自分を捨てる、それは生まれながらの私たちの性質ですね。自己中心なんです。利己的なんです。そういう自己中心、自分のことしか考えない、自分の利益しか考えない、そのような古い自分を捨てて、そして罪の生活を捨てて、キリストに従うことなんです。従うことは楽ではありません。だから苦難があるとイエス様おっしゃった。苦難に遭うわけです。さまざまな苦難に遭います。その覚悟が、その計算が最初から必要なんです。しかし自分の力で従うのではありません。あなたがどんなに頑張ったとしても、自分の力でキリストに、聖書に、教えに従って生きることは無理なんです。できません。ごめんなさい、諦めてください。無理なんですよ。無理なんです。で、この山の上の説教で、イエス様が冒頭教えたこと覚えてますか？開口一番イエス様は何とおっしゃいました？ああ、なんと幸せなものだろう。八つの心の態度の第一声は何でした？心の貧しいものは幸いです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。 天国に入るのは心の貧しいもの、心の貧しいものとは自分は霊的に完全に破産している状態を分かった人なんです。ああ自分本当ダメな人間だ、惨めだ、自分で自分のことを救うことができない、やりたい良いことができないし、したくない悪いことをしてしまう、ああなんと自分は惨めなんだろう、自分で救えない、誰が私を救ってくれるのか、神様私を憐れんでください、そのように神の前にへり下って神に憐れみを求める人は憐れみを受けるわけです。そして神の力が与えられるので、キリストに従ってその細い道を歩むことができるんですよ。それしかないんです、私たちは。そしてその行き着くところはどこですか。永遠の命、神の国、天の御国、天国ですね。さて今日のまとめです。私たちの前には、あなたの前には二つの門があります。一つは狭いもんです。もう一つは大きいもんです。大きいもんは広い道に導きます。楽です。多くの人がそこを行きます。ところがその行き着くところは永遠の滅び、地獄です。しかし神は一人でも滅びることを望みません。すべての人が救われて真理を知ることを神が望んでおられるわけです。ですからイエス様はすべての人を招きました。入りなさい、狭い門から入りなさい、そのように命令形でお招きになったわけですね。で、狭い門は細い道に導きます。さまざまな苦難に遭います。しかしその行き着くところはどこですか。永遠の命、天国ですね。私たちはどの門から入るのか、どの道を行くのか、自分で選ばなければなりません。家族と友達と兄弟と選ぶわけではないんです。信仰はあなたと神との間の問題なんです。あなたが選ばなければなりません。そして選んだ結果、行き着くところが決まります。永遠にそこで過ごすことになります。死んだ後は選べません。決断できているのは、できるのは今生きている今のこの瞬間だけなんです。いや私は後で決めます、先延ばしどうぞしないでください。明日があなたにあるかどうか誰も分かりません。人生はあっという間に終わります。いつ自分の人生が終わるのか誰も分からないわけです。誰も分かりません。私たちずっと生きると思って分からないわけですよ。終わりはいつでも誰にでも終わりは来るわけです。選べるのは今のこの時だけなんですね。遅れることがないように今入りなさいとイエス様は招かれました。天国への門はたった一つなんだけなんです。狭い門から入りなさい。主はそのように全ての人を招いておられます。あなたは永遠をどこで過ごしたいでしょうか。決めるのはあなたなんです。狭い門からキリストを通してどうぞ入ってください。すべての人が招かれています。でも選ぶのはあなたなんです。祈ります。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。狭い門から入りなさい。その道は細い、見出すのはわずかである。あなたの憐れみ、恵みによって私たちも狭い門の話を聞き、その道は細いですが、それを 見つけることができ、いやあなたに見つけられたことを感謝します。どうぞ私たちが右にも左にもそれることなく、またいろいろな世の中の惑わしや誘惑に左右されることなく、あなたの言葉にいつも聞いてあなたに従って歩めるように、そしてその行き着くところは永遠の命、神の国に入れることを感謝します。今週もどうぞ主が私たちをお守りください。家族の上に主の守り祝福がありますように、感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。